で、まあ、ここでは、どう言ったらいいんだろう。熱環境っていうよりは、主に光を主題にした、建築を作ったんですけど、その、光の状態っていうのは、やっぱりこう、いろいろあってですね、これは環境工学とかの教科書を見ると、こういう図が出てたりするんですけど、直射日光っていうのがまず光っていうと最もイメージしやすいものなんですが、まあそれ以外に天空光とか、まあ、まあそれはその大気とか雲を通して、地上に降り注ぐ光なんですけど、で、光の種類もまずいろいろあるだろうと。で、次にその、じゃあそもそも光の取り入れ、建築においての光の取り入れ方は何なんだろうみたいなことを考えると、左の図は一般的に窓ですよね。窓から取り入れる光っていうのはこういう単純なものなんですけど、で次がトップライトで、ファンテオンみたいな、まあ、強烈なトップライトもあったりすると、で、まあ、地面に一度反射した光を、まあ、間接光的に取り入れたりする方法もあるわけですよね。でトップライト一つとっても、その作り方で随分とその光の状態っていうのが変わるわけで、まあ、下の写真はまあ それの代表的なというか印象的なものを取り入れたんですね。でそのどうも、単純にこう窓を開けるとかガラスがとにかく多ければかっこいいとかですね、そういうことに対する違和感も実はとても僕にはあって、ガラスがでかかったりこうするとかっこいいんですよね、建築って。でかっこいいんだけど暑いし寒いし眩しいしみたいな、非常に最悪な状態が生まれるわけで、でそれをまあかっこいいからいいでしょって言ってる建築家もどうかしてるわけなんですけどね。まあ、だからして僕の家がとびきり涼しくて暖かいかっていうわけではないんですが、ただその責任のスタンスとしてですね、建築家っていうのはまあやっぱりそういうことも考えなきゃいけないんじゃないかということに対する違和感、まあでもそういう違和感が生まれるのはおそらく僕が地方にいるからなんですけど、東京にいると多分こんなこと考えてなかったと思うんですけどね。ということで、まあこのハウスエムはそういうことを考えて、でこれがオルドスがそういうきっかけになったんですよと、まあ、説明が再びで、今度また光の話に戻るんですけど、まあ、最初に説明したようにその周辺のコンテクストがあまりにも良くないので、壁に窓を開けるっていうのは避けたいなと思ったと。であればどういう光の状態で空間を、まあまあ、満たしていこうかということを考えたときに、まあ、壁に開けられない以上トップライトしかないなと思って、でトップライトっていうのはどうだろうと思ったんですけど、こういうその低い人の居場所とあまりにも距離が近いと、トップライトってものすごく凶暴な光になるんですよね。で、ただその、このトップライトと人の居場所が距離がどんどんできてくると、それはまた変わってくるのではないかと。だからまあ簡単に言うとこういうことで、左の図のようにですね、通常の建築っていうのはまあ窓があって、で、その窓と人の居場所が非常に近いんですね。で、近いとその影響っていうのはとても強烈になってくるんですが、それを例えば奥行きがこう増していくとどうなるだろうと。ね、そうすると、窓際ってのはもうきついんですけれど、で徐々にこう和らいで、まあ、僕がよく使う拡散光の光の状態に近づくんではないだろうかと。でこれをコロッと、まあ、回転させた状態が今回のハウスエムの、光の、まあ、まあ状態なんですよね。で各部屋によってトップライトと、まあ、床面の距離っていうのは変わってくるんですけど、それはまあ、部屋の用途であったり、まあ、ちょっとコスト的な余剰件でメリハリをつけたわけなんですけど、まずその拡散光の状態をトップライトから取り入れたかったと。まあ、これはその何かスクリーンをつければ、そういう状態は簡単に作れるんですが、多少その、一日の、まあ、日の動きによってメリハリがつけたかったので、開口自体はシンプルに開けて、あとはなるべく壁に反射させようと思ったんですね。で、まあ、次具体的な動線計画は、道路からエントランスがあってホールがあって、まあ、客間があってというような一般的な建築計画で作りました。 で部屋の、まあ、広さに応じて天井の高さを決めていくみたいな。で一部分2階があるだけでほぼ平屋の建築です。で、まあ、こういうことをネチネチといつも考えるんですけど、もう一つその天井を高くすると寒い地域だと熱負荷がやはり大きくなるんですね。でというのはどういうことかというと、まあ、床面と天井面の温度差で空気の対流がものすごく激しくなるので、比較的不快な状態に近づいてしまうんですけど、まあ、これはその断熱の説明で、通常の建築だとまあ100ミリぐらいの10センチぐらいの断熱材を入れるんですが、構造をこれ木造でやったので、壁の高さが高いと自然的に柱が太くなるように作ったんですね。で、まあ、壁厚とかこう薄くしたいみたいな、なんかこうトレンドがあったりする中でですね、まあ、全くそういうものは関係なく、まあ、天井がとか壁が高くなれば物理的に断面積も増えるっていうことを利用して、ということは充填できる断熱材の量が増えてくるわけで、ここは天井高を高く取った分断熱材が3倍入れられるようになって、でその天井高の不利な状況を、まあ、断熱性能で補おうという、まあ、ちょっと若干パワープレイなんですが、ただ、まあ、理論としてはそんなに整合性が取れていないわけではないということです。でこれは各部屋の光の状態、まあ、これは一方向だけからの図を示していますけど、これがその1日においてぐるぐると回っていって、拡散光に近い状態の光が一層レベルまで到達すると。で唯一その廊下みたいな空間、これが廊下みたいな空間なんですけど、この部分なんですけど、まあ、ここにのみ壁に、まあ、開口をこう開けているんですが、まあ、ここはその部屋ではなくて、まあ、ほぼ半屋外みたいな認識で捉えていて、この部屋自体がバッファーゾーンだと思っていて、でこの部屋に一度降り注いだ光が周辺の部屋にまた入っていくという構成をとっているので、まあ、そこでも整合性は取れているんですけど、これが茶の間、一番大きな部屋の茶の間リビングの断面 でこのリビングの内側の壁にのみ開口がついていて、さっきの廊下に面しているんですけど、だからこの廊下のバッファーを返した光がこの壁の開口からまた室内に入ってくる、まあ、この穴なんですけどね、っていうような構成の建築で、これが平面プランズ、これが風除室で、風除室入ると玄関ホールがあって客間があって、まあ、ウォークインクローゼットがあってっていう、まあ、シンプルな間取りですね。でここは外部、まあ、外部というか物置で、車庫ガレージから直接室内にも入れるようになっていて、で応接室を抜けると一度この廊下に出て、まあ、廊下を中心に各、まあ、機能にアクセスしていくという単純なプランです。ところが2階で、2階はまあ客間と書斎の2箇所しかないんですけど、なんで動くんだろうな、ですね、まあここは断面、断面はまあ実はその箱ごとにいろいろな高さがあって、まあなんだろう、部屋の移動ごとに建具を開けて段差を乗り越えてっていうようなことが連続していきます。で左の下の方にこれが、今回のプロジェクトです。まあ、外部を見るとこんな感じなんですけど、でまず風除室から風除室に入るとこういう光景が出ていて、まあ、写真ではもう全く天井は映らないので、次の箱に移動するのに一度階段を上がって、まあ、この引き戸を開けて、今、人が立っているところは応接室の入り口になります。でこの階段のあるスペースが1階が応接室で2階上がっていくと、まあ、客間があるんですが、この部屋は トップライトがついているんだけれど、そのこの階段の上るスリットから拡散光が1階に降り注ぐという形になっています。で、上上がっていくと、まあ、こういう部屋があって、まあ、これがその客間なんですけど、まあ、客間はかなりちょっと暴力的にトップライトには近い、まあ、イレギュラーな部屋になっているんですけどね。で、この客間から、まあ、抜けてこの廊下にここが降りる階段なんですけど、まあ、廊下に出るとこんな感じで各部屋の入り口がポツポツとあって、まあ、それが全て段差がついていると。で、この廊下の天井高が約8メーターちょっとあるんですけど、まあ、ここまで天井が高くなると、まあ、ほぼ室内だという感覚がなくなるんですけどね。で、これはリビングですね。なんか汚れてんな。まあ、リビングで7メートルちょっとの天井高さで、左側の開口部が廊下に面していて、で、まあ、廊下で拡散された光がここからまあ入ると同時にトップライトの光が入ってくると。まあ、直射光が実際ああいう形で壁に当たったりするんですが、まあ、それは一度壁に当たった光が反射してまた室内に入ってくるというようなことを繰り返すわけですね。で、ここが寝室の入り口で、人が立っているところは、階段は、書斎に登っていくものですね。で、ここ3層分ぐらいの高さがあるんですけど、長い階段を延々と上がっていくと、まあ、この行き着いた果てに、まあ、ささやかな書斎があるという家です。で、ここから、この、こっちが廊下に対する穴なんですけど、まあ、そこから覗くとリビングがちらっと見えたりするという空間で、で、リビングからもちょっと書斎のスペースが見えると、まあ、こんな感じの建築ですね。これで終わりですね。というのが一番最近というかできた住宅の、まあ、説明ですね。で、まあ、こういうことを考える理由っていうかきっかけが、ああいうハウスオブエデンとか、まあ、オールドス100みたいなものプラス過去のすべての作品が、時系列で関係し合いながらそれを反復したりまた、まあ、戻ったり進んだりしながら設計をしてきますね。はい、今日はこれで以上で、はい、終わります。すいません、ありがとうございます。